日本語を大切にしたい第301回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。皆さんは何かをしながらゆったりと聞いてください。ん？今何をしていますか？今か？今はな、百均に来ているんだ。あ、100円ショップ。はあ。引っ越しがほぼ終わった。大きな家財道具とか電気製品とか新しい部屋にも入った。あと細かいものがいろいろ必要なので100均に来て買い揃えている。そうですか。で、引っ越しっていろんなものがね必要になりますよね。ただね、100均ショップに行って、あれもこれも必要だな、これもあった方がいいかな、あこれも、うん、買っておこう、これももしかしたら必要かもしれない、一つの品物の値段が安いってこともあるんですけれども、ついつい100均ショップって便利そうなものがもうあっちにもこっちにも目について買ってしまいますよね。で、いくつも買う、帰ってきて、あこれはいらなかったかな、もう同じようなものが家にあったなってことが結構あると思います。新居に移って必要なもの、これはやっぱりぜひ必要だなってことが、生活をしながらもうこれは必要ってものがはっきりしてから買いに来るっていうのもいいんじゃないでしょうか。ついつい買っちゃいますからね。はい、私も100均ショップに行くと、うわー時間が経っちゃった、結構買っちゃった、欲しいものたくさんあったってことがよくあります。はい、東京の桜は本当に焦らされていますね。九州の方ではもうソメイヨシノの桜が咲きましたよという発表がありました。東京の方はもうかなり前にはとっくに咲いているであろうという予報もあったんですが、まだ開花しましたよという発表はありません。実を言うと、毎回私の放送は毎週土曜日の朝録音しています。ただ今週はちょっと事情があって、これ個人的な事情ですけれども、土曜日よりもかなり早く火曜日に録音をしています。だからもしかしたら配信をする土曜日には東京も桜が開花宣言が出て咲きましたよということになってるかもしれない。でもこれだけ遅れてくると、花は開いたとしても満開は来週の半ばぐらいかなという気がします。今年の桜はもうパカッと花開きますよ。パカッというのは品がないですね。ふわっとと開花しますよ、準備 OK ですよってなっているのに、なかなか天気の方が思うようにならない。まだだぞ、まだ早いぞ、ね、風が強い、雨が降る、寒い、じらされている今年の関東の桜、東京の桜です。昨日のニュースを見ていたら、あの上野公園でもうお花見をしながらお酒を飲んでいるっていう人がねたくさんいました。お花見といっても桜は全く咲いていません。咲いていないんですけれども、もう日程は組んでしまっていた。だから場所取りをして、ブルーシートを大きなものを敷いて、誰かが番号していて待っていて、みんなが集合してくる、そういう格好でね、料理とか酒を持ち寄ってお花見気分で飲んでいる人がたくさんいました。一部ソメイヨシノではない桜が咲いているっていうところもあるんですが、あの公園の名物のあの桜はね、まだ一輪たりとも咲いていないっていう状況です。なのにもう結構みんなお酒を飲んでワイワイやっている。最近は外国人がお花見をしているってことが多いですね。日本の独特の文化、桜、花見酒、自分たちも楽しみたい、でパーティーをしたいっていうことなんでしょうね。外国人のグループが非常に目立ちます。昨日のニュースだと全く桜は咲いていないのに、でもう 2,30 人が車座になってというかね、もう、大きなシートにばっかりになって座って、料理を食べていました。 ネパール人のグループが結構目立っていましたね。ネパールの料理をみんなで作って持ち寄って、そしてお酒を飲んでいる。で、本来の予定であれば昨日の晩あたりはちょうど桜が満開だっていう時に計画を立てたんでしょうね。で、もう日程はこの日にしよう、もう咲いているだろう、みんなが日程を組んでその日を決めたのに、で、決まった日はまだまだ桜が咲いていない時期だった。でも飲もうよ、集まろうよってことで楽しそうにやっていました。寒い中でこう肩をすぼめるようにして、寒いなーってね、ブルブル震えるような感じ で小雨も降っていました。その中で楽しそうにしている外国人のお花見客、頑張ってるなーと思いました。今年の桜ね、じらされてますね。今回の YouTube の方の放送では、映像ではまた桜が咲く前の上野公園の映像を使おうかなと思っています。はい。で、こんだけ待たされたら、咲いた時には、うわ、やったー、開花した、満開だ、嬉しいでしょうね。はい。松本城に行ったという話を前回しました。国宝の松本城、長野県の松本城。あの話をした後にちょっと調べてみたら、あの松本城って黒いお城なんですよね。黒の漆を使っている、外壁に漆を塗ってあるから、あの黒く見えるんだそうですが、あ、なるほどな。あ、で、別名カラス城と呼ばれている。黒いからカラスということでカラス城と呼ばれているっていうふうに私も思っていました。で、そういう通説がいっぱいあります。みんながそう思っている。あの姫路城は、兵庫県の姫路の、あの姫路城は白鷺城って別名がありますよね。確かに白い壁、白壁が目立ってかなり優雅な感じがする、白鷺のようだ。だから姫路城イコール白鷺城というとても素敵な名前がついています。一方の松本城はカラス城という別名があると思っていたら、歴史上はそういうふうに呼ばれたことは全くないんだそうですね。歴史上にそう呼ばれなければ別名として使っちゃいけないのかなってちょっと違和感もあったんですが、白鷺城については歴史上そういう書物というか、あの記載があるそうなんですよね。だから白鷺城と言える。でも松本城は一般的にカラス城と呼ばれるけれども、歴史上そういった記述は全くないから、松本城は別名カラス城って言ってはいけないんだという項目もありました。そういった記載もあって、あ、そうなんだなと思いました。でも一般的には松本城、あの渋いね、黒が目立つお城はカラス城、うん、そう言ってもいいんじゃないかなと私は思いました。お堀には黒い鯉しかいない。でもお堀に渡っている、お堀から中に入っていくときに渡る橋の欄干が真っ赤なんですよね。黒いお城の姿、真っ赤な欄干、そしてお堀には黒い恋たち、ね、松本城また行きたいなと1週間前に行ったのにまた思っています。その時に私ちょっと大ボケというかみっともないミスをしました。よく言い間違いとか勘違いはあるんですけれども、松本城に行く前に昔ながらの綺麗な商店街があったんですね。わざわざ昔の作りにして、新しいものであるけれども昔風の作りになっている。そこをこの綺麗な商店街、宿場町風になっていると言ったんですよね。宿場町、ね、街道の宿場、ね、みんなが泊まったりするところどころにある町ですよね。宿場って言ったんですけど、ね、松本城の手前にいて宿場はないですよね。あそこは城下町って言わなきゃいけないですよね。お城のすぐそば、城下町ですよね。神社のところではね、門前町って言いますしね。で、松本城の麓に行って、お前宿場町はないだろうってね、自分で聞き直してちょっとびっくりしてがっかりしました。はい、城下町、綺麗な商店街がありました。先週ちょっとだけ触れたんですが、あの大谷翔平選手の話、びっくりしてがっかりして寂しくなりました。ちょうど今日の午前中、朝に現地ロサンゼルスで彼が、会見をしましたね。こういう経緯であった、で、 あの通訳の一平氏の話で、どういうやり取りがあって私はこういうふうに聞いていて、こうこうこうだったんだということをね、かなりあのはっきりと言ってあの説明をしました。部分的には、あそことことに触れていないなっていうところもあったんですが、かなりね、もうはっきりと私は知らなかった、あの盗まれたってことで言ってました。これについてはこの後あのいろんな捜査が進んでいくとまた違う情報が出てくるかもしれない。でもね、彼が会見をして一つの区切りはつきました。これからどうなっていくんでしょうかね。今シーズンの大谷翔平は右肘の手術が去年の、秋にあって、でシーズンは途中でやめざるを得なかった、手術をした。だから今年はピッチャーとしてはほぼ投げられないであろう、打者一本である。で、あの手術をしたのにバッターとしてはできるっていうのはちょっとびっくりなんですが、打者として1本で活躍するであろう、シーズンの終了間際にはピッチャーでもマウンドに上がれるかもしれない、でもいわゆる二刀流ではない、苦しいシーズンだな、リハビリも兼ねている、でそういう大変だなっていう中で、あの結婚の話がありました。でこれもびっくりしました。もう日本中も世界もびっくりしたと思います。あ、そういう相手がいて、もうすでにちょっと前から一緒に暮らしていて、あ、どこかで出会って、あ、そうなっていたんだ。でね、私もびっくりしました。でどういう女性なのかなと思ったら、だんだんと分かってきて、とか結構早めにね、あの相手の人が分かりましたよね。で分かって2人がツーショットになったり、カメラの前に立ったりってことがありました。あれを見てね、わあ、こんなに素敵な女性がいたんだ、よくもまあ大谷翔平ね、190何センチの男に、それからバスケットをやっていた180センチ超えてますかね、まあ、長身のね、あのバランスのいい体つきをしている女性が出会って結婚していた、実にぴったりの2人ですよね。あの大きなお世話だって言われるのは分かっていますけれども、あの相手のお嫁さん、ね、彼女を見ていると決して派手ではない、で全然派手さはない、でも控えめな感じだけれども実に花がありますよね、明るさがある。この明るさっていうのは派手ではなくて、この明るい、こうなんていうかな、周りが明るくなるような、本当素敵な人だなって思わせる子ってそんなにいないと思うんですが、うわー、いい子を見つけてこうなったんだ、ちょっとねリハビリを兼ねていて手術の直後で苦しいシーズンだけれども、大谷にとってはいいパートナーがいたんだな、良かったなというふうに思いました。今シーズンも彼が打つたびにスタンドにいる、ね、彼女お嫁さんを映したりしていて、何度も何度も彼女の顔を見るんだろうなと思っていました。ちょっとね、あのそんなにいっぱい映すなよって思うんだろうなと思っていて、その辺はあの微妙な考えでいたんですが、でおめでたい話の後にこのお金の話、正直言って、ね、これ極端な言い方をしてしまいますが、青臭い話で大谷翔平のシーズンがくすんでしまったな、なんとなく、これも言葉悪いけれどもケチがついてしまったなと思います。めったに私はこういう言葉使わないんですが、本当に青臭くて残念でケチがついた今シーズンの開幕時のこの大谷翔平になりました。これからね、あの事実が変な方向に行かなければいいなと思っています。グラウンドの中で大谷らしい精一杯のさすがだなっていうものを見せてください。でも今回のこのお嫁さんのいい話、そしてお金関連の嫌な話、あまりにもコントラストがきつくてなんだかなという気がしています。はい、結構なんだかねだ言いながら喋りました。最近見かけたファミリーの話がガラッと変わりました。これは横浜の三景園っていう公園で見かけたファミリーなんですが、私は一人で行っていて、天気も良かったのでベンチに座って、あの途中のコンビニで買ってきた缶ビールをプシュッとやって、あ、ゆっくり飲んでいました。そしたらすぐ近くのベンチ、テーブルがあってベンチがある、休憩できる場所があったんですが、あの赤ちゃんがいるファミリーが座っていました。でベビーカーに乗っている赤ちゃん見えなかったので、 男の子か女の子か分かりません、まあ、赤ちゃんであるから見ても分からなかったかもしれないんですが、赤ちゃんがいました。でお母さんがその前に座って、ね、いろいろ飲ませてあげたり、まだ食べていなかったですね。赤ちゃんの世話一生懸命していました。でそのすぐそばにお父さん、どう見てもお父さんですね、お父さんが座っているんですけども、一生懸命本を読んでいるんですね。3人がテーブルに座っている、赤ちゃんはベビーカーに乗っている、お母さんは一生懸命赤ちゃんの世話をしている、お父さんは本を必死で読んでいる、もう読みふけている。これはね、漫画でもなかったし、写真がたくさん載っているような、なんだかなっていう本ではなくて、きちんとした難しそうな本を読んでいました。あまり遠くはなかったので、硬そうな本を読んでいるなっていうのは見て分かりました。で本を読むってとても素敵ですよね。本をたくさん読んでる人はね、もう本当に偉いな、すごいなと思います。でも天気のいい日に公園に来てベンチに座って、そこに赤ちゃんがいて、で自分の妻が一生懸命赤ちゃんの世話をしている、自分は本を一生懸命読んでいる、これって変な気しないんでしょうかね。私は旗で見ていて、少し離れたところから見ていて、自分はとてもああいう風なお父さんにはなれないんで、うわ変わった光景だなと思って見てました。で赤ちゃんの世話をする、なんで自分がしないのかな、お母さんはいつも赤ちゃんと一緒で、もうべったり赤ちゃんの世話をしなければいけない、公園に来た時ぐらい本は読まないで自分が主に赤ちゃんの相手をする、世話をするってしないのかな。で奥さんの方も黙って一生懸命ね、寂しそうな顔ではありましたけれども、赤ちゃんの世話をしている。で旦那さんには何も言わない、旦那一生懸命本を読んで、なんとなく珍しい光景だな、俺はとてもできないな、それやったら本当にって感じで、強い視線がビシッときたはずだし、やっぱりね、こういう時ぐらいは赤ちゃんとベタベタしたいなとも思うので、やるはずなのに、あそうじゃない家庭って結構あるのかな、とても珍しいのかな、私は珍しいなと思って見ていました。はい、そういうファミリーの話。それからその翌日ぐらいに横浜の高島屋デパートに行きました。そこには私も妻も大好きなティンダイホンという台湾の、お店、日本に来てね、かなり人気のあるお店が何軒もありますが、ティンタイホンかな、お店があります。中華の美味しいお店です。そこに入っていました。私はちょっと早めに入って妻が来るのを待っていました。もうテーブルには案内されていました。そしたら私の隣のテーブルに、私とは反対側に、だから私の斜め右前方にお母さんと娘さんが座っていました。この二人も誰かを待っているような感じで、まだ注文はしていませんでした。二人は一生懸命スマホをやっていました。スマホを見てね、シュルシュルペタペタパタパタやっていました。お嬢さんも一生懸命やっていました。正面で右前方にいたの でこちら向いているんですが、手元では何を見てるから全く分かりませんし、そこまでは興味はありませんでした。でもね、ずっとスマホをやってるんですね。そしたらしばらくしたら、そのお母さんと娘さんの弟かな、娘さんの弟だろうなっていうね、少年が部屋に店に入ってきました。おそらく、遅れてデパートに来たか、デパートの他の場所で何かを見ていたかだと思うんですが、もう一人男の子が来ました。そしたら少し会話は始まりました。でも男の子もね、注文した後はさすが盛んにスマホをいじっていました。で、またお前はなんでよそばっかり見てるんだって今思ってますね。はい、そうなんだけどね、結構気になりました。よく見えるところだったんで、で注文したものが来ました。でその親子は食べ始めた。でそこで会話が始まっていて、もうスマホはねちょっと横に置いてあったんですが、始まったんですが、お嬢さんは食べ始めたら、これね、箸の持ち方がねもうひどいんですよ。私は放送の中でやっぱり日本人としては箸の持ち方はちゃんとしたい、食器もきちんと持ちたい、それなりの持ち方がある、食べ方はあまり変な格好で食べたくないな、やっぱり箸の持ち方って大事だなと思っちゃうんですね。でそのお嬢さんがね、本当に箸の持ち方が下手くそだったんですよ。 その持ち方でよく食べられるよなっていう持ち方。お母さんの方はうまくはないけど普通に近かったかな。手元ばかりを見ていたわけではないんですが、そうね、お嬢さんの箸の持ち方を見て、ね、娘と一緒にあれだけいる時間があったんだから、スマホを、ね、お互い見てないで箸の持ち方をもうちょっとお母さん教えてあげなよって思いました。もちろん家でね、それまでその女の子は中学 1,2 年生に見えたので、小さい頃にもっともっとね箸をきちんと持てるような、教える場があったはずなんですが、うわーそういう箸の持ち方か。それだけで人間が決まるわけではないんですが、もう年がいってそういうのは大事だなと思ってる年齢の私からすると、箸の持ち方がひどいとがっかりします。ちょっとのことなのに、私と同じようにこの子の箸の持ち方ひどいなと思う人はたくさんいると思うので、今からでも直りますから、もし放送を聞いていたら直してくださいね。で、自分のことだからわからないし、私その子は聞いていないと思うんですが、本当思いました。ちょっとのことなのにな。はい、またうるさい話をした親父の会話でございました。さて、この話いきましょうかね。最近コロナが明けて外国人がまた日本に来るようになりました。観光客がドーンと来ています、ね、来てくれるようになりましたって言った方がいいでしょうかね。日本人も外に出て観光に遊びにっていう気持ちになってきました。いいことだなと思います。人が街に溢れ始めました。そういう中で外国人の方、よくインタビューなど聞いてみると、ラーメンが大好きなんだ、いろんな店のラーメンを食べ比べているんだ、日本はラーメン美味しいからね、なんていうね、インタビューをよく耳にします。で、実際どの店もいろんな特徴があって、この店にはこういう特徴で、出汁も色々違うし、麺の感じも違う、丼の大きさだって違うし、ね、独特のものを持っている。だから食べ比べはね、当たり前かな、楽しいだろうなと思います。私もラーメンは大好きです。でもね、最近ビーガンラーメン、ね、ビーガンラーメンっていうのが結構、人気になっていて、かなり前ですが秋葉原に行った時にあるラーメン屋さんの前に妙に外国人が並んでるお店がありました。このラーメン屋さんは小さなあまり目立たない店だけれども、なんでこんなに列ができているんだろう。で、並んでいるのは外国人ばかりっていうラーメン屋さんがありました。調べてみたらビーガンラーメンが有名なラーメン屋さんだったんですね。ビーガン、これはお肉も魚も卵も食べないんだそうですね。ベジタリアンっていうと野菜が主体だけれども魚は食べる、野菜もだけれども卵は食べるって人もいるんだそうですね。でもビーガンとなると肉、魚、卵は食べない。だからビーガンラーメンというのを求めてる人が結構多いらしいんですけど、その店もねビーガンラーメンが目玉でした。だから外国人がそのラーメンを食べたくて並んでいる。もしかしたらビーガン以外のラーメンを食べるという外国人もいたかもしれないんですけども、あの感じはビーガン目当てって人が多かったと思います。確かに自分のね食べたくないものがあるし、体のアレルギー的なものももしかしたらあるかもしれないですよね。違うのかな、自分の主義主張がある、ね、だからビーガンである、でもラーメンも食べたいからそこで並んで食べる、これは決して悪くはありません。でもこれはね、ビーガンラーメンまで行ってしまうと肉も魚も卵も使わないし、その、エキスは全く入っていないわけですよね。そうなるとこれはもうラーメンじゃないんですよね。ラーメンみたいな食べ物じゃないかなと思います。ラーメンは肉とか魚とか、肉もね、鶏も豚も牛もありますし、いろんなもの、肉類から出汁を取っている、味をそこから引き出している。で、卵もそう、それから、魚の出汁を使っている、鰹節とかね、いろんな他の魚の旨味を 引き出しているそれを使っているラーメンがいっぱいあると思います。だから卵も魚も肉も使っていないラーメンはこれはねもうラーメンじゃないのでね、なんだかなこの傾向っていうのは不思議だなと思います。肉野菜卵が嫌であればもうラーメンは食べないぐらいの気持ちにはならないもんだんだなと思いました。こんなこと言うとビーガンの方からかなり、ね、何言ってんだっていう意見をもらいそうですけれども、ビーガンラーメン、これはラーメンっぽい食べ物であるけれどもラーメンではないなという気がします。肉も卵も大好きです、ね、魚も大好きですっていう男がやっぱ言っちゃいけないんでしょうかね。でもそう思います。はい、さあ今日は短めにいきましょうかね。 Spotify の方にご意見をいただきました。 Spotify の方にこうメールを打ち込んでもらえるっていうシステムがあるんですが、久しぶりにそこからもらいました。外国の方だと思います。読めないんですよね。ティダアンさん、ティダアンさんと読めるかなと思います。いつもありがとうございます、いつもありがとうございますという書き込みがありました。ほんの一行ですけれども本当に嬉しいです。このいつもありがとうございますってお礼を言われるほどのものではないんですけれども、これは聞いていて楽しいですって言ってくれているのかなというふうに勝手に捉えているので、とても嬉しいです。楽しいですか？はい、で引き続き聞いてくださいね。こちらこそありがとうございます。でティダアンさんで、ね、読み方違っていたらごめんなさい。いつもありがとうございます。これ私これから生意気なことを言います。もし日本語を勉強している方であればちょっとねお伝えします。いつもありがとうございます。ありがとうっていうところで、ね、漢字を使ってるんですね。あるなしのある、あるなしのある、それからありがとう、難しいという字を使っている、ありがとうございます、漢字を使ってるんですけども、これねありがとうという日本語はひらがなで書いてもいいと思います。逆にひらがなの方が気持ちが伝わると思います。変換すればありがとうってすぐ出てき、漢字が出てきますけれども、ね、ありがとうございますはひらがなでいいし、そっちの方がかっこいいと思いますよ。同じようによろしくお願いしますのよろしくもひらがなの方がいいなと私は思います。あえて漢字にするほどのことでもないし、ひらがなの方が気持ちが伝わる日本語だなというふうに私は思っています。ちょっと名前聞きましたけれども、ありがとうはこれからはひらがなで打ってください。それで十分だし、そちらの方が素敵です。ありがとうございました。さて皆さんからのメールコメントお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。送ってください。メールの宛先アドレスは大切 .japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。はい、YouTube の方はご覧になって聞いて何かを感じたらコメントを打ち込んでください。何気ない一言が私にぐーんと届いて励みになります。お願いします。そして YouTube の方はご覧になったらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、今は何をしながら聞いてくれていますか？ん？違いますね、これはオープニングのコメントですね。カットしたいな。はい、今はどんな時間帯でしょうか？いつもは土曜日なのに火曜日に収録してしまっています。もう桜は咲いているかな。はい、おはようございますですか？桜がようやく咲きましたねがふさわしい、そんな朝でしょうか？こんにちは、これからお花見やっと行けますね。あれ、食べ物とか飲み物は？これはねもうね途中のスーパーで買っていくよ。そうですか、それが効率がいいでしょうかね。あ、椅子とかブルーシートは持ってるんですね。なるほど、食べ物は途中のスーパーかコンビニもありますしね。はい、買いすぎそして飲みすぎは注意しましょうね。じゃ酔っ払わないようにお願いします。こんばんは、お花見に行ってきたんですね。やっと咲きましたね。そういう風になってればいいな。はい、結構飲んでますね。足元危ないですよ、気をつけてください。もしかしたらこういう時間帯ですか？寒い日があったり妙に 強い雨が降る日があったり、このところ不安定ですね。春は天気が不安定、ね、そして落ち着いてくると、完全な春、そして初夏、夏になりますね。今日はどんな日でしたか？大変だった。そうですね、大変じゃない日ってそんなになくて、いい日だったなっていうのもめったにないですよね。でも明日は素敵な素晴らしい日になるかもしれない。お互いに希望を持ちながら明日を迎えましょうか、ね、あまり夜更かしをしないで寝ましょうか。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。 To be continued.